Okay, good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。Am I supposed to speak in... Oh, Joyce is going to translate. So if you are... Because it's second Sunday, so... if you're English speaker, please go sit beside Joyce. So today is a Sunday before Remembrance Day. Remembrance Day is on Tuesday, but today we'd like to...kind of focus on remembering. カナダでは、あさってですね、火曜日がリメンバランスデーでありますけれども、今日はその前の日曜日ということで、今朝も有志の方々で、マイキーのお墓に行ってまいりましたが、今日は特にこのリメンバランスデーということに心を向けながら聖書の言葉に皆さんで心を向けてまいりたいと思います。一言神様に感謝のお祈りをして、そして皆さんと共に今日の御言葉を分かち合ってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの恵みの中で今日も礼拝を持てますことを心より感謝いたします。私たちは毎週毎週当たり前のようにこの礼拝を捧げておりますが、世界には主よ、このように当たり前に礼拝を捧げることができない人々もおります。また私たちが自由に神様、あなたを賛美し、あなたを礼拝し、また互いに愛し合うことができるために、私たちの目に見えぬところで多くの方々がその命をかけて守ってくださっていることを特に今日覚えて感謝をいたしたいと思います。どうぞ今日の礼拝をしよう、あなたの御霊によって豊かに導いてくださいますように。また特にマイキーのご家族の上に、まちこさん、まさるくん、またお父さんの上に、主あなたの御霊があり、あなたの慰めが豊かにありますようにお願いいたします。すべてを感謝します。あなたの御手に委ねて、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。もう一度今日の御言葉を短いですのでお読みしたいと思いますね。ヨハネの15章の13節の御言葉をお読みいたしました。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。今日はこの短い御言葉でありますが、この御言葉から特に3つのことを私たちは覚えたいと思うんですね。まず第一番目に、私たちは友のために、私のために、家族のために命を捨てた、捨てたという方はあまり好きではないですけれども、命を使った、犠牲を払った、そのような人々のことをまず覚えたいと思うんですね。リメンバランスデーというのはそういう日であると思うんです。私たちの近しい友で言えばマイキーがそうですね。マイキーはじめ、そのような一人一人の犠牲によって今私たちはこのような平和な日常を送ることができているということを覚えたいと思います。世の中にはいろんな形の愛があると思いますけれども、でもその中でこれよりも大きい愛はないとイエス様がおっしゃった愛、それは愛する友のために命を惜しまないこと、命を捨てること、これが一番大きな愛である。これよりも大きな愛はこの世に存在しない、そうイエス様はおっしゃいました。もちろんこの御言葉は 死ということを美化しているわけではありません。お国のために、行って命を捨てる、あ、男らしい、自分の名誉のために命を捨てる、そういうことを美化したり、あるいは人々に勧めている言葉ではないと思うんですね。私たち気をつけなければいけないと思います。まあ、そのような、ことによって多くの人が半ば強制的に戦争に送られていった時代もあります。でも聖書が教えているのはそういうことではないと思うんです。自分の名誉のために、あるいは家族の名誉のために命を捨てるというよりも、本当に愛する人たちのために命を使ったって言いたいんですね。捨てたんではなくて命を使い尽くした。死ぬということは生きるということだと思うんです。私たちはいつか死にますけれども、死ぬまでの間に私たちは神様から与えられている命を使うわけですよね。だから死ぬということは生きるということであります。その自分の命を、神様から与えられた尊い命を愛する友のために使った。自分のために私たちはよく使いますね。自分の喜びのために、自分のことのために私たちは日々命を費やして一生懸命使うことが多いですけれども、でもそうではなくて、その命を愛する友のためにそれを使う、惜しまない。イエス様はそのような愛こそ最も大きな愛であると、そのように教えております。ごめんなさい。第2番目に私たちが覚えたいこと、それは私たちのために十字架で命を捨ててくださったイエス様のことを覚えたいということですね。今日お読みしたこの13節の御言葉は、今年の、私たちの教会の年間聖句がそのすぐ後に出てくるんですけれども、イエス様の、まあ、告別説教と言われるところなんですね。イエス様が十字架につけられる直前に弟子たちに最後に語った、まあ、もちろん最後じゃないんです。復活してからもイエス様はメッセージしましたけれども、十字架にかかる前に、その最後にイエス様が弟子たちに語ったメッセージ、弟子たちは何のことだか分からずに聞いていたかもしれません。でもイエス様の心の内には十字架が目の前にあった。さあ、いよいよこれから私は父なる神様から与えられたこの使命を達成するために十字架に向かっていく、死に向かっていく、そういう状況の中でイエス様が語られた言葉ですから、この人がその友のためにという、この人という言葉には誰よりもイエス様ご自身のことが含まれている。イエス様はご自身のことを思いながらこの言葉を語ったと思うんですね。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。そしてそのすぐ後にイエス様は語られました。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。このすぐ後にあなた方は私のもう友である、友達である。その友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。これが今私がなそうとしていることである。イエス様の死によって、イエス様もその尊い命を私たちが生きるために使ってくださったんですよね。今遠い国で戦っている人たちがいると思います。子供を持っている人たちもいるでしょう。家族がいる人たちもいるでしょう。でも彼らも自分の子供たち、あるいはその周りの子供たち、自分の国の人たちが生きるために、平和の中で生きるためにその命を使っている、捧げている。イエス様もそれと一緒ですよね。 私たちが生きるために、イエス様の場合はただ私たちが今日平穏無事に生きるためだけではなくて、私たちが永遠に神様と共に平安のうちに生きることができるために、その命を十字架で捧げてくださった。だからイエス様は言うんです、友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。またイエス様は言うんです、平和を作る者は幸いである、彼らは神の子供たちと呼ばれるであろう。自分自身神の独り子ですけれども、イエス様のように平和を作る者は神の子と呼ばれるであろう。そして最後に3つ目に、今日私たちが覚えたいこと、それは今日私たちは自分の命をどのように使っているだろうかということですね。まず第1番目に、私たちが今日このように平和のうちに暮らすことができる、そのために命を使ってくださった、命を捧げてくださったマイキーはじめ一人一人を私たちは覚えるということ。そして二つ目は、私たちがこの日々の生活だけではなくて、たとえ日々の生活が脅かされている中にあったとしても、神様との永遠の平安のうちを生きることができるために、私たちのために十字架で死んでくださったイエス様のことを覚えましょう。ではそのマイキーはじめ、そういった人々の犠牲によって与えられているこの平和な日々、そしてイエス様によって与えられているこの神様との平安、平和、誠の平和のうちを生きて、生かされている、生かしていただいている私たちは、今私たちの命を何のために使って生きているだろうか、これを三つ目に今日私たちはチャレンジとして覚えたいと思うんですね。先ほど子どもたちにも少しお話をしましたけれども、例えば戦争に行って、自分の家族の平和のために、平安のために、あるいは行った国、行った先のその国で虐げられている人々が本当に平和に暮らすことができるために行っている、そういう人たちは何を願ってそこで命を懸けて働いているんでしょうか。それは私たちが本当に互いに愛し合って、私たちが本当に平和を喜んで、日々感謝して喜んで生きるためだと思うんですね。イエス様は何のために十字架で私たちのために死なれたんでしょうか。それは私たちが神様と平和を持ち、神様を愛し、神様から愛され、そして互いに、イエス様はこの後おっしゃってますけれども、私たちが互いに本当に愛し合って喜び、互いに喜んで生きるためにこそ、本当に喜びを持って生きるためにこそ、イエス様は十字架で命を捧げてくださった。その犠牲によって与えられた平安の中を私たちはいかに生きているでしょうか。もし私たちが互いに憎しみ合っていたら、あるいは互いに裁き合っていたら、不満を言い合って喧嘩して生きていたら、私たちのこの今のこの平和のために命を使って、命を捧げてくれた人たちやイエス様はどう思うでしょうか。そんなことのために命をかけて与えた平安ではない、私たちが本当に愛を持って喜びを持って暮らすということ、これが本当にリメンバー、そういう人たちを覚えるということだと思うんです。このリメンバランスデー、あさって来るリメンバランスデーというだけに、どういう何人の人が、名前の人がどこで、どうやってどうして、死んでどうやって貢献したかっていう、その日だけそのことを覚えて私たちは終わりでないと思うんですね。それ以外の364日ですか、それ以外のその日々を私たちはどう生きているだろうか。そのような人々に対して、またイエス様に対して、本当に私たちは感謝してですね、そのおかげで今日私たちは生かされている、生きているという思いを持って、本当に今日私たちは生きているだろうかということを最後にチャレンジとして覚えて 行きたいと思うんですね。それがリメンバーだと思うんです。私たちが心の中に怒りや憎しみやそういったものを覚えたときに、ふとそこに立ち返って、そこで悔い改めて相手を許し、また自分を許し、そしてどんな犠牲によって今私たちはこのように生かされているのかということを思い出して、毎日生きていく、平和を作っていく、それがイエス様に対する私たちの感謝だと思うんです。また先に天に召されていった人たちに対する私たちの感謝の表し方だと思うんですね。その一日だけ ありがとうって言って終わりなんじゃなくて、それによって与えられた毎日を本当に私たちは平和を守って、喜びを持って、感謝を持って、互いに愛し合う心を、もっと許す心を持って歩んでいく、そのようなものになりたい、心から願います。少し今日は短いですけれども、お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたはどういう思いで、あなた愛するたった一人の御子をこの世に遣わされたのでしょうか。それも十字架に釘付けにするために遣わされたのでしょうか。イエス様はご自分の打ち傷を見て満足されました。それはその打ち傷によって私たちが本当の平和を得ることができたからです。その打ち傷によって今私たちは喜びを持って、平安を持って、永遠の命の約束を持って生きることができているからです。神様、どうぞこのことを私たちが毎日覚えることができますように、あなたの愛に目を向けるときに、あなたを遣わした父のその心に目を向けるときに、私たちが互いに許し合い、互いに愛し合い、本当の平和を築いていくことができますように、どうぞ助け導いてください。また今日は特に私たちの神の家族の一人であるマイキー、マイケル、ユキ、早風兄弟のことを覚えます。本当に私たちにしてみれば若すぎる、早すぎる死でありますけれども、今彼はあなたのもとへ召されていきました。走るべき道を走り終え、あなたから与えられた使命を果たしたのでしょう。それでもなお地上に残された私たちは、特にご家族は天の御国で再会するその日まで、この悲しみや寂しさが消えることはありません。主よ、どうぞあなたが共にいてくださいますように。そしてあなたが天の御国で共にまた食事をする、その日が来る、その希望をその悲しみの中に、悲しみの向こう側に輝かせてくださいますように、どうぞお願いいたします。また世界中で今もなお戦争があります。多くの人たちが亡くなっています。子どもたちも亡くなっています。神様、どうぞこの罪深い私たちをお許しください。戦争は私たちの心から始まります。私たちの心に生まれる些細な憎しみや妬みや裁く心から始まっていくものであります。主よ、どうぞ一人一人の心があなたの愛で満たされて、そのような苦いものが締め出されますように、神様、どうぞこの世界を祝福してください。そして今そのような状況の中で戦っている一人一人の命をあなたが守り、共にいてくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝し、御手に委ねて、あなたの皆が褒めたたえられますことを願って、愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。